QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。43歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
QIC 旋回の会場となった神戸市三宮地区から電車で西へ20分行った神戸市の須磨区にある須磨浦三条遊園という公園があります。六甲山のね山麓の頂上に広がる公園で、植物園や遊園地などがあり、大阪湾をはじめ明石海峡大橋などを展望することができます。この山頂の遊園公園を目指すには2つのロープウェイを乗り継ぎます。この2つのロープウェイの間は約91メートルほど空いております。で、それをつなぐカーレーターという乗り物があり、このカーレーターが先頃開通50周年を迎えました。おそらく多くの方がカーレーターって何と思われたことでしょう。それもそのはずで、今日本で稼働しているカーレーターはここだけで、パソコンやスマホなどを叩いていただければその要望全容がわかります。スマウラ三条遊園のホームページでは、カーレーターはロープウェイ三条駅と回転展望閣を結んで昭和41年3月に開通いたしました。その姿も当時のままで、乗り心地の悪さが評判です。芋虫に乗った感じをお楽しみくださいと記載があり、さらになお振動がありますので、体調の優れないお客様、また妊婦の方は並行してあるハイキングコースをご利用くださいとも書いてあり、乗り心地の悪さ日本一がキャッチフレーズなのです。この乗り心地の悪さを体験したい方、話のネタにしたい方は、乗車時間2分20秒、走行距離91メートルという短い移動手段ではございますが、カーレーターの乗車をお勧めいたします。このカーレーターは、輸送能力の低さ、乗り心地の悪さ、コストパフォーマンスの悪さなどから、日本はおろか、世界でも設置されたのはこの須磨浦公園と滋賀県の琵琶湖バレーの2カ所だけ。しかも琵琶湖バレーの方は昭和50年に早々に廃止されており、現存するカーレーターはこの須磨浦公園だけとなっております。もしもチャンスがある方は、乗り心地の悪さを体験されてみてはいかがでしょうか。あ、日本一の乗り心地の悪さカーレーターでも、今地面が揺れまくってる熊本地方の居心地の悪さにはかなわないですねってことでいたしました。カーレーター、私乗ったことあります。
ただなんですか？
ただじゃないです。
いくら払うんですか？
いくらだったっけ、あの安い
値段によりますよね。
なんせ俺子供の時だから乗ったの、自分で払ってないから分かんないですけど、まあ要は2人乗りのあのゴンドラというか椅子があってですね、それが
往復300円、
まあガタンガタンと、なんかなんていうんですかね、あのほら、
みかんのゴンドラみたいなのね、
っていうか ね、あのでほら、あのジェットコースターのさ、あの最初タンタンタンタンで登ってくじゃない、あんだけみたいな感じで、うん、であの斜面の角度に、あの沿ってこう傾くんだよ。こう上向きに、
だからエスカレーターを人を乗せた感じ。
だからその、
ね、まあ、エスカレーターとか、ね、
カーだからさ、まあ、乗り物車カーのエスカレーター
でも車ではないよね。
まあ車
車輪じゃないしね、
まあ、あのどんなものか見てみたい方はあの YouTube とかにも動画があります。
91メートルか、短いな。
ついこの間1週間からそこらの時に夕方の富士系 の、 あのニュースでこれ中継やってました、生中継を。でカンテレ の、 あの女子アナが乗って、ちょうどその2分10秒ですかの間でレポートを完了するっていう。
これ住所的にどこでですか？
スマウラ。
スマウラって言うとどこですか？
だ
から
神戸だよ。
いや神戸は分かってます。
だ神戸のもうちょい先、
先、
先ってあの西、
西っていうと右側ですね。
そう、明石に近い方。
右側
じゃなくて右側、
うん、だって日本地図が
左でしょ。
西でしょ。
西ですよ。
あ、そうか、西か。そうか、東が右か。
恥ずかしか、この人は。
そうか、そうだ ね、西だね。
恐怖文庫だね。
え、恐怖文庫じゃないよ。恐怖文庫だったっけ。
いや、恐怖文庫ですけどね。まあね、スマウラ。
もうちょっと安かったらな。
今のスマウラまで阪急は行ってないでしょ。昔ね、スマウラまで、スマウラまで行ってたんですよ、阪急で。で俺スマウラまで行って乗ったで、これ行ったんですよ昔、中学ぐらいの時。
三宮大阪方面は 阪神梅田山陽、
分かってますから、後で確認してください。行きたい方はアクセスは皆さんで考えてください。
ね、まあ、話のあれには、
まあ、いろいろありますよ。こういうのほら、江ノ島のエスカーとかさ、ただのエスカレーターだよ。で、だからそういう変なものっていうのはあるにはあります
よね。なんかこういうほら、階段式の車じゃない、なんかありますよね。これは屋根ついてない、ただ椅子か2つあるだけだけど、こういう乗り物が。
こういう乗り物、ケーブルカーですか？
ケーブルカーっていうんですか？
ケーブルカーとは違いますよ、これは。
違うけど、そんな感じですね。
楽天地にあるようなやつですか？別府楽天地のケーブル楽天地にある、最初乗ってくでしょ、ケーブルカーに。
だったかな、
そうです、ケーブル楽天地だからケーブルカーなんです。ケーブルカーなんです。他なんですか、他の乗り物なんか、そういうものないですか、
なんですか、
そういうものなんか不思議なもの。ロープウェイ乗ったことあるでしょ。
ロープウェイはあります。
ええ、
ロープウェイはあるけど。じゃあ、これって、
行ったら降りて、
こう回ってくるんですか。
だからこれ
あれみたいに、
リフトみたいな
もん。ああ、スキーのリフトみたいな。
だから止まらないから。
なるほど。
だから回って、こう回転上で回ってる時にスッと乗って、そのままタンタンタンって上がってって上に着いたら降りるわけ。そ
んだ
け。
じゃあリフトか。
リフトとかあんない。
ああ、なるほどね、じゃあ誰も操作はしてないんだ。
ずっと回ってるだけ、ぐるぐるぐるぐる。
何席あるんですかね。
何席あるまでは知らないです
ね。
まあね、まあどうでしょうかね。
あ、2人乗り18台？
え、18台？
往復で18台？
あ、10、まあだから
、じゃあ9台？
9台って言って、
まあ、降りる時に9、
まあ、そういうか半々だからね。
ですよね。
普通一周だから一度全部でいやいいじゃないかと思って。まあそういうことですよ。まあそんなに混み合わないと思いますけどね。まあよほどのシーズンじゃないか
に。だって91メートル登って、どっちが早いんですかね、時速的に。
変わんない
って言ってた。あ、変わんないって言って
た。ただし、やっぱ楽は楽だよ。
でも降りるときは楽ですよね。歩くのも、歩くか。登るときほら、歩くときついけど、降りるとき楽じゃないですか。
そうでもないよ。
あ、そうですか。
俺、斜面っていうのは、登るときより下りの方がきつい。
だけど長かったら、帰りがきついですけど、足腰とか来るけど。
あ、まあ、お年寄りとか乗った方がいいんじゃないですか。せっかくあるんだから。
これ、何年って言いました？
だから50年経ってますよ。
す
50周年って言ったでしょ。
言ったですけど、何年経
って
ました
ね。
ま
あぜひ
50周年
か、神戸に、行く機会がある方は。
こっち方面にはその何があるって言いましたっけ。
え、
このカーレーターの他に何があるって言いましたっ
け。だからロープウェイがあって、はい、でそのカーレーターがあって、はい、ロープウェイがあるんですよ。その上に遊園地があるんです。
あ、遊園地。
はい、
へ
はい、三条遊園があるんですよ。はい、そこに上がるとものすごいこう、展望も良くて遠くが見えて景色がいい。遊園地があるんです。そんなびっくりするような遊園地じゃないですけど、あるんですよ。
へ、でもそこを登ったら遊園地しかないと。
遊園地しかないって意味がわからないですけど。
え、これを使うぐらいだから。
だから遊園地に行くのが目的ですから。
あ、これはですね。あ、ロープウェイもね。
そうです。まあ、他のね、ひょっとしたら住んでる方もひょっとしたらいるかもしれませんけど、そこまでは知りません、私も。ということで、カーレーターの。
知らんかった、こういうのがあるって。
あ、そうですか。
はい、カーレーターって辞典も分からないですもんね。
辞典っていうのがよく分からない。辞典？
はい。辞典。時の点。
カーレーターって辞典？
カーレーター自体か。自体あるのも分からんかったですね。
すいません、はい、今一瞬ちょっと心臓が痛
い。カレーター自体あるっていうのが知らない。名前も初めて聞きました。
あ、そうですか、カレーター辞典っていうのかな。そういう豆本が出てるのかなと思って。全て分かるカレーター辞典ってページ薄そうだなと思って。
そっちの辞典なくて
分かってますよ。なこと、ありがとうございました。まあ、全国のそういうちょっと変わった乗り物の話題がありましたら、ぜひ
面白いですね、
教えていただきたいと思います。私ケーブルカー基本的に好きですから、だから別府の楽天地は好きなんですよ。続いては千葉県市川市からいただきました。37歳フリーディレクター、ラジオネーム高太郎。
ありがとうございます。
おっきそう、なんかドカツンって言ったね。リスナーの皆さんで、ギャラクシー賞という賞をご存知の方はひょっとすると少ないかもしれません。放送に関する評論家やジャーナリストら約200名で構成する放送批評懇談会が、日本の放送文化に貢献した優秀な番組、個人団体に、贈られる賞のことです。 現在テレビ、ラジオ、CM、報道活動の4部門があり、年1回毎年5月に発表しています。発表になりましたね、うん、この間ね、報道ステーションとかいろいろね、選ばれましたね、しかしこれらはあくまで電波媒体の賞であり、うん、FMC のようなインターネット放送はその範疇に入っていません、そこで今回私たち在京のライターや放送広告関係に従事する者有志38名で勝手にアンドロメダ賞ギャラクシー賞に対抗してアンドロメダ賞、
なんかそれアンドロメダとギャラクシーってなんか比較対象する。
ギャラクシーって何
なんすか。ギャラクシー
ギャラクシーエクスプレス39ウィルティ
ンキンの
銀河、
アンドロメダってよく銀河鉄道でも出ますよね。
いやアンドロメダ終着駅とかねありますね。
あ、じゃあ先と先、
先と先、はあ、
反対側と反対側、
反対側と反対側、
いやそういうことでしょ。
そうっすか。戸口から戸口へみたいな感じで、ギャラクシーからアンドロメダへみたいな。
だから西へ東へとか。
西へ東へ、いいですね。ギャラからアンドへ。
あ、そういうことじゃなくて？
いやだから、はい、銀河でしょ、はい。銀河って何ですか。
は？
銀河って何ですか。
何ですか銀河って。
銀河って何？銀河。キャバレーとか言うなよ。
知ら
ない。昔熊本にあったあの小林明とかがショーをやってたギターキャバレーのことじゃねえぞ。
星銀河、
銀河、
宇宙、
宇宙、ほう、
なんすか。
宇宙って何。
宇宙って何っていう。宇宙は宇宙ですよ。
ちゃんとね漢字に意味があるんだよ。 うっていうのに意味とかね、中っていうの、
銀河でしょ。銀の川ですね。
銀の川、
銀の川があるんですか。
銀の川、
わかんないですよ。はい、
いや銀河って、はい、ね、だからこ星が集まって、
はい、川のように見える、
ね、ちゃうちゃうちゃう。だから地球から見ればそう、
あ、
天の川でしょ、
はいはい、
ね、その太陽系みたいなやつがさ、ね、いっぱい集まって、
うん、
渦巻いてるわけですよ、ね、
うん、
渦巻いてたりするわけですよ、
うんうん、
それをその全体のことを銀河って
総称して、
そう総称、うんうんうん、昔は星雲って言い方したんです。
星雲ですか。
バカバカ久しぶりに言った今バカ。
星雲ってその星雲しか、
それは青い雲だろうが。
それしか思い出せない。もうどんな字ですか星雲って。
星の雲だよ。
星の雲、はあは
あ、アンドロメダ星雲とか昔言うたろ。
はいはい、星の雲、
星雲煙の少ないお線香です。
うん、星雲って言ったらそっちしか思いつかんもん。
ちょっとす
み
ません、心臓が、心の臓が今急に差し込みが。
だってそっちしか思いつかんもん。
思いつかんやつの方がすごい。
うん、星の雲ね、はい、分かった。はい、
ね。って言ったりしたんだけど、はい、ね、だから星雲っていうのはもう、ね、ガスが集まってるやつとかのことを最近は言うんですよ。だから分けて、
うん、
ね、星のうじゃーっと星が集まってて、その渦を巻いてるやつは
銀河
っていうわけ、
うん、
だからアンドロメダ銀河とかっていう、ね、だからその銀河系っていうじゃない、
うん、
銀河系は銀河系ってやつなの、
うん、
で銀河系と同じようなやつで、うん、アンドロメダ銀河とかこういろいろあるわけですよ、うん、そういうのが。
銀河の中の一つがアンドロメダってことですか。
そうそうそうそう、
うん、あ、
銀河風のやつがわかりました。だからギャラクシーに対抗して、
うん、
アンドロメダってこんなに説明せんとわからんか。多分ね今ね、この38名真っ赤になってると思う。
なんで真っ赤になってるんですか。
いやいや
真っ赤に並んでよかですよ。
さらっとそこは流してほしかったの。ちゃんとアンドロメダ賞かっこパクリ臭くてすみませんって書いてある、
うん、
を制定することにしました、
うん、
第1回大賞、
うん、
かっこ多分第2回はないかもしれない。
最初で最後。
として、2016年4月16日放送 QIC1008 回を選定し、
うん、
制作及び、出演したウェブラジオ FMC 榎田新右衛門氏を表彰いたします。
ほう、
そっからなんか表彰が書いたんですよ。ここから下は自分で読むと自分に
表彰状って言うんですか。
読んでみてください。
表彰
状、平田裕子さんが代読します。
4月14日21時26分の大地震発生。
それぐらい読めろよ。
大地震発生直後から、
マイクに当たってる、
単独かつ不眠不休で放送を続け、 さらに16日1時25分の2度目の大地震によってスタジオに甚大なダメージを受けながらも避難所に止めた車の中から放送を行った榎田氏のジャーナリスト魂は称賛されるべきことです。そして自ら被災者となった厳しい状況の中での冷静沈着なトークはネットメディアでだけではなく、うん、講義、
講義、
広い義って書いて
ある。あ、講義ね。うん、の広い意味ね、
うん。放送メディアとして高く称賛されるべきだと私たちは考えます。
ああ、なるほど。
今後も自主独立メディアの牽引者として活躍していただくことを望みます。症状と副賞は別途お送りします。
あ、そうですか。
おめでとうございます。
ありがとうございます。症状はいいんで、あの副賞をぜひ早く副賞だけでもいいですから、
おめでとうございます。
副賞をください、ありがとうございます。
素晴らしいですね。
まあ大変な時にやりましたからね。
アンドロメダ賞ですね。
アンドロメダ賞、
アンドロメダ
まあ権威がないって言ったらいかんなあんまあの自分の経歴にアンドロメダ賞受賞って書くのはちょっと恥ずかしいですねでもまあありがたい。
でもなんかありそうですよね、アンドロメダ賞。
探しはあるかもしれないですよ、
ね、なんかありそうですね。
まあまあまあ、あのね、あの私 の、 あの仲間内の人たちが、まあそう言って言っていただいたということで、まあまあ、あ、まあ、困ってんだろうなと思って助けてやろうってことでしょうねという、うん、まあまあいいやつだです、うん、本当にね、ということでございまして、アンドロメダ賞受賞番組、QIC
だからね、あれみたいにね、あのなんだっけ、
え、
あのなんだっけ、
なんすか、何賞ですか、手塚賞とかね、赤塚賞とか、ね、
違う、あのよくアスパラガスで、ほら、
アスパラガス、
お菓子のアスパラガスがあるじゃないですか、モンドセレクションか、モンドセレクション受賞とか、そんな感じ。あ、
モンドセレクションで金払えばもらえるんですよ。
そうなんですね、
モンドセレクション狙うか、ね、FQIC モンドセレクション金賞受賞って
なんか神々しくほら買ってるじゃないですか。
いや、だからあれ金払えばもらえる、
ね、なんかある程度の基準
さえ満たしていれば、
うん、何の基準だろうね、
なんかあんだよね、俺も詳しくは調べてもないですけどね、ということで、まあありがたい、なと、いうことです、さっきもちょっと C 枠でもお話ししましたけど、まだあのスタジオの次のね、スタジオがどうするかっていうのが全く見えてない状況ではあるんですけど、ただこれも何回か前の QIC でもお話ししたと思うんですけど、災害に強い、ウェブラジオというのを、まあ、模索していこうというのがこれからの大テーマになっていて、でいろいろ考えてはいるんですよ。実はですね、今ちらっと考えてるのは FMC の副本部みたいなものを福岡に作ろうという、計画があります。これから防災のいろんなそういうご提案とかっていうのを我々はそのある意味なりわいに近いですけど、ていうかなりわいですよね、でやっていこうというふうに思っていて、でそれをね熊本でやったってあんまりまあニーズがないんですわ、もうみんなやられちゃってるんで、でそれをそのやられてない場所でこう広めていかないと意味がないので、でやっぱりその拠点としてとりあえず福岡にちっちゃいまたアパートみたいなの借りて、そこをまあ出城にしようかなというのをこう一つ考えているのと、それとまあスタジオはこの次のスタジオはね、どっちみちちっちゃいスタジオになっちゃうと思うんですよ、狭いやつで、こんな今ルネリみたいなのはどうせ無理なんで、でただし前にもちらっとお話ししましたけど、そのキャンピングトレーラーみたいなやつを中古で入手して、でそれを使ってまあいろんなところ回ったりとか、いざ災害の時にそれを拠点にして放送を継続するとか、そういったこととかいろんなことを今考えていて、で皆さんからお預かりしているその義援金とかそういったものも有効に使わせていただこうと思ってますし、まだこれは分かんないですけれど、いろんなところで今助成金の話が来てるんですよ。でそのこういう災害を受けた NPO とかそういう団体で何か次にその、頑張ってやろうという企画があったら提案してくれっていうのがいろんなところであって、でまあもらえるかどうか分かんないですけどね、そらでいろいろと提案だけはいろいろさせてもらってます。で もしそれがその助成金とかが出たらもう一気にことは進み始めたりするので、あの一生懸命今やってる準備を進めてるところです。このスタジオ移転に関するその復興義援金ということで、皆様から本当にあの温かい気持ちのこもったご支援をいただいています。本当にありがとうございます。でこれはあの確実に活用させていただいて、まあ基本的なね、あの FMC のなんていうんですか、何でも笑い飛ばすようなそういう部分は捨てずにいきます。急に NHK みたいな固い番組をやるFMC スペシャルとかやり始め、そんなことはしませんけれど、パロディーでだったらやると思いますけど、基本的にいろんなものをあの笑い飛ばしたり蹴っ飛ばしたりするようなスタンスは変えません。でそのまんまあの進んでいきますが、そのともかく次にもう一遍グラグラっときたりザバッときたり、いろんなことがあった時に負けずに放送が継続できる、むしろその災害の時にもっと力を発揮できる、まあ、自主メディアに、していきたいと、行くぞと決めているところでございます。どうぞ皆さん応援していただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。さあそういうわけでございまして、さあ今日もお送りしてまいりました TYC、 そろそろお別れの時間が近づいているわけでございます。6月に入って熊本、こちら九州地方も梅雨入りということで。
あ、入ったんですか。
入りました。
あ、はい、いつからですか。
今日からですね。
あ、本当ですか。
まあこれからまたしばらくじとじととした季節でございます。
平年並みですか。
ちょっとそこまで調べておりません。まああんまり変わんないでしょ。ちょっと早いかな、熊本。去年より早い
んじゃないですか。
遅いのかな、
わかんないけど。
ちょっとね、なんとなく今それどころじゃなかったんで
調べて、ね、
でまあほら熊本は今年は夏休みとか短いじゃないですか、です、ね、学校とかね、でいろんなことがこう変わると思います。街中の、夜の人出も以前よりはちょっと戻ってきたような気がしますね。この間久しぶりに夜歩いたんですけど、ああ結構歩いてるなっていう、で下通りの方はいるんですよ。で上通りはやっぱちょっとお店が少ないせいか、その夜空いてる店がやっぱちょっと少ないような気がしましたけどね。でいろんなところが今店を開け始めていて、それこそ復興基調に乗りつつあるっていうところもあります。でそうでなくて避難所なんかでは相変わらず、これもサバスタで毎回伝えてますが、本当にメディアが入れない、伝えていない、そういった中で本当にまだ本当になんていうんですか、充足していない、支援が行き届いていない、そういう場所なんかもあったりしまして、これは何とかして本当に変えていかなきゃいけないなというふうに思っているところです。いろんな情報をお持ちの方、そして、いろんな考えをお持ちの方いらっしゃると思いますので、ぜひですねこの FMC のこの QIC でもいいですし、サバスタでもいいですし、お便り、メッセージをいただければなと思っているところでございます。情報もお待ちしております。ぶっちゃけ言いますとね、マスメディア信用できないFMC の方がまだマシだ、まだマシだってのがあるということで、情報をいただくようなのがちょっとずつ増えてきています。それと県内のマスメディアは多分うちのこと嫌いでしょうから全く取材しようなんて彼は思わないでしょうからいいですよ。でもね、東京のメディアですとか、そこら辺がFMC さんというのは何なんですかというような形で、コンタクトを取り始めていまして、で、取材したいとかっていう声がもうすでに、いくつかございます。やっぱ熊本ってのは外堀から埋めねえとダメかなっていうことをね埋めるよ外堀からという感じでございます。最後まで喧嘩売ります、というまあ、来週はどうですかね、来週こそ1スタからやれたらいいなと思ってるんですけど、本当にね大変ですよ。壁が落ちててちょっといじるだけでホコリがブワーって回って、まあ、そんな状態です。お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れです。お相手は榎田新右衛門と
平尾弥優子と
伊比利亭上田でした。
それではまた来週。